そういうわけで、
はい、
先月じゃない、先月じゃない、先週、
先週、
先週はね、話がよくわからない方向に行くとはちょっと俺も思ってなかったんですけど、
最初いい手法
だよ
って言ってたよ。
俺すごい真面目なこと言った気がするんだけど、
綺麗なまとめで終わるのかなと思ったらまた言ってたね。
戦場にいきなりこう放たれた感じがありました
けど、ああ、サバゲーだけに
ね、サバゲーで、
おお、
ああ、サバゲーで花ね、垂れた感じでね、
おお、
そこまで深くは考えてなかった。
今週は、お便り紹介からお届けしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、先月ねちょっと紹介したんですけど、ナマケアユのゲストに、ナマケアユをゲストに迎えた回のお便りを紹介しきれなかったので、
そうですね、
今月はそちらを紹介したいと思います。
はい、
まずはかなさんから、ナマケアユ登場一気に賑やかになったとね、言ってくださってますが、
すごい人数でしたね。
倍になりました、
うん、9人、
はい、
9人だよね、9人か、うん、レインボーアース始まって以来の9人構成でお届けしましたが、なんかでも思ったより分かりやすかったね。
うん、そうです
。そんなになんかこう人がごっちゃになる感じはなかった。
うん、
はい、いやいやいや、やっぱ皆さんやっぱ皆さん声がよろしいから特徴ある声してるから、
はいはい、
ね、なりますからね、分かりやすかったんじゃないかなと。ちかじさん続いて、
はい、
小梅さんですね、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
吉川さんは天然メモメモと、
あーちゃんね、
ね、うん、あーちゃんはパフュームだから
そっか、
あーちゃんはパフュームだから、
そっか、
あれアータンだから、
アータン、
アータン、
アータンなんだよ吉川さんはアータンなの、
はい、
吉川さんはアータンで、うん、あーちゃんじゃないんだけど、うん、名前は綾野だから、
うん、
ノッチと同じ名前なんだね。
そうなんだ。
まあ、
豆ですね。
豆知識。
豆知識。
ということでね、まあ、吉川さんは天然ですよ。
もちろんね。
あの、まあ、収録の後事務所でも何度か、なぜか吉川さんとだけ会うんですけど。
そうなんだ。
まあ挨拶してもあんな感じだった
んで。なんかね、本当なんか喋。喋りがちょっとよくわからないけど何の仕事してんだっけみたいな感じになるね。ちょっと面白い人だと思いますよ。でですね、としえさんから1週目のやつですね、あの怠けあゆ登場回の1週目なんですけど、ラストのアルカさんの笑いっていうね、それと小梅さんもアルカさんがこの前から廃墟の人ぶるよね
この前、結構前から
書いてありますね、はい、あのアルガさんがこう、僕が廃墟に入った理由はって言ってプチって切れた回だったんですけど、
はいはいはい、
なんかね、アルガさんは廃墟の人じゃないですあの放送の時にちゃんと言ってなかったから
大丈夫でしょ
そうか、順調に既成事実化しようとしてる。
下手したら、もしかしたらそうなのかなって思う人がいるかもしれないんですけど、一応こう違いますよっていう事実確認、
はい、
事実関係だけは。
なるほど。
ホームページで検索しても出てきません
よ。
別にね、ミュージシャン雇ってないんで。
そうですね。
まあ一応覚えておいてください。なんで、アリエさん、廃墟の皆さんは本当仲良くて羨ましいです。ってアルガさんはあれ笑いって書いてあるんですけど、まあアルガさんも仲いいですよね。
そうです
ね。ね。愛嬌の皆さんは仲いいんですか。
うん。
うん。
まあこの空気で察してもらいたいと思います。
いいでしょ。
まあ人数がいかんせん
多いのか。学生時代みたいなことにはならないですね。
みんなとって言われると
そうそうそうそう、
まだお会いしたこともない人も
いるし、ね、
ただいらっしゃる。
そうなんですよ。先輩とかも含めてね。俺も10年いるけど。いまだにこう、はじめましてっていう仕事でお会いする先輩とかもいらっしゃいますからね。
います
ね。まあ、なかなかすごいですよ。う
ん、でも、アットホームでいい雰囲気でしょ、
ね。いいですね、
うん
うん。
ほう。ほう。ほうほうほう。
何何何
うん、ですね、かなさんから、はい、皆さんが声を揃えている素晴らしい廃墟さん笑い笑いで、小梅さんもここまで来ると事務所によいしょするように言われてるのかなってなってくるねっつって、
廃墟は素晴らしい事務所なんですって言われてない
もう心の本心からそう言っているだけでありますので、
そうです、廃墟は素晴らしい事務所です、何の不満もない、
何もないです、
ね、うん、みんな仲いいしね、本当に最高です、最高ですよね、
素晴らしい、
素晴らしいよ、うん、目がかすむ
あれもうそっち系になりました
続いてですね本当に変な空気にしても俺たちが損するだけだからね
でもほら、うん、そうやってもね、温かく見守ってくれる事務所なんですよね。
そうですそうですこんなことをしてても許してくれるっていう
優しい、自由が過ぎる
お前らちょっとこんなことやりすぎなんじゃねえのみたいなことも言われずにね、
お立ち
でやっていけるっていう素晴らしい、
おおらかですよね、
おおらかすぎるおおらかですね
まあ続きましてですね、はい、アリエスさんから、出先さん人の振られ話がお好きなんですね、はいと書かれてますね、
どうなんですか、
はい好きです、続きまして、はい、アリエスさんからですね、いろんな才能をお持ちの方の集まりなのですね、すごいと生気合いたちがね、
はいはいはい、
あれは確かにいいね、
うん、デザインできる、
そうそうそう、
美大卒
美大、
美大、
芸大ではないって弁護士が
多分
芸大だったらね、ここで1個しかないもんね、芸大はね、
ああそうか、
うん、なので生気合いにはレインボーアースのためにもいろいろ役に立ってもらいたいなと
先輩の嫌な目
いやいやいや、事務所のアットホームなところで出てるでしょやめようやめよう、もうやめよう、
本当にいい事務所だ
言えば言うほどに
どんどんどつぼにハマっていく
やめようやめよう、それからですね、アリエスさん、天才アルガさん、
ね、みんなで褒めまくってたの
天才アルガさんっつってね、みんなに言われてね、V ネックの天才ですね、はいって書かれてますけどはいそうです
否定なし、
さあそういうわけでね、
V ネックの天才って何なんだ
ろうね、うん、V ネックの天才って何なんだろう何をもってしたら V ネックの天才になれるのか俺もちょっと気になる
着こなし
着こなし
でも着てる人が好きなんですか、ね、
そうそうそうで、いろいろこう判断できるんだよ、ひよこのオスとメスが分かるみたいな
すごい速さであ
り、なし
それは天才です ね、
まあ、多分できると思うよ、まあ、今日いないから言っとくけどあれだまあできるできる、でですね、うん、コウメさんから、
はい、
こだわりの強い男匠康明笑いと言っていただいておりますね、
前説の話とかしたんでした
ね、そうですね、同じく小梅さんが前説の台本を当日変える、そんなことあったんだってね、言ってくださってますけどね、まあ匠さんはこだわり強いですよね、
かな、うん、今のそんなにね、匠のこだわりに触れる場面がないのよね、
ああなるほど、
でも共演させていただいたことがないので、
あそうなんです
か、はい、
へえ、
まあ、出てらっしゃるイベントのまあ、スタッフとして裏方でお手伝いさせていただいたりっていうのはあったんですけど、直接そう、
うん、
はい、見る現場がない、
こだわりの強い男ですよ、
うーん
ってねいう話をラジオでね、
はいはい、
その生気あゆが来た時にね、
はい、
してたらね、あの前匠に会った時にね、うん、匠くんが出崎さんラジオ僕ちゃんと全部聞きましたよ僕なんかそんなにこだわってるなんか演技にこだわりとかないんですけどねとかって
ちゃんと聞いてました、
はい、ちゃんと聞いてるなこいつこだわりの強い男
もうそこで一個如実に出ている
わけです、ね、そうそうそう、演技に強いこだわりとか別にないんですけどねみたいなこと言ってたんだけど、いや違うな匠君、君は演技じゃないところに強いこだわりがまやめてみましょうか
なんか今日変だね
いつも変でしょ。
そ
っか、だいたいいつも変でしょ。
そうだね。
最後に最後に小梅さんから、はい、出先さんセクハラ笑い通報しておきます笑い、ね、
な何言ったっけ。
デニールの話をしてたね。
あ
デニールのだってさしょうがないんだって
青山さんがね、
そう、うん、青山さんがさ急にさぶち込んできてさ、その上青山が全裸になるからさびっくりしてさ本当に
青山なら許されると思ったんですけど青山さんは許されないけど青山なら許してくれると思いましたね、う
ん、
今ね。
いやいやいや、それ見て青山さんがゼロデニールだねって言ってたんですね本当に全部こうやって勝手に聞いてないところで
いないところでいろいろ喋る
アルガさんアルガさんやタグミやいろんなところでいない人のことを言うっていうねいや信じるか信じないかはあなた次第です。
都市伝説扱い。
真夏の恐怖映画館、
さあ今週も真夏の恐怖映画館のコーナーがやってまいりました。
ジャックですよ。
ジャックあれでも合ってる
合ってるけどタイトルの声違いましたよね。
合ってる
お気づきですかね。
お気づきですかね。
リスナーの皆さん、はい、タイトルの声がちょっといつもの僕のやつとは違っていたことを、
はい、
なんとですねちょっと今月新年度ということもありまして、
はいはい、
今月から、
はい、
あの予告していたシャッフルコーナーをやろうと、
はい、
いう思っておりますので、
珍しく口だけじゃない、
そう、うん、しかもですよなんと、
はい、
その記念すべき第1回が真夏の恐怖映画館のコーナーを誰がやってくれるんですか。
私斉藤が担当したいと思います。まあ多分うすうすみんな誰がやる、いやあいつだろうなって思われてる気もしなくもないですけどね。
なるほどね、みんな本当分かってるね。あえてこれをね一発目に持ってきてくれるところがね本当にみんなやっぱこのコーナーだよね。レインボーアースといえばこのコーナー。あ、ごめんごめん、俺のコーナーじゃなくて。
まだ春先なんですけれども
。はい。近くはある。
しかも多すぎるからね。今年に入ってから、真夏の恐怖映画館のコーナー、3回目だからね。
ゲスト回だけですからね、まだ。
放送回4回あるのに3回真夏の恐怖。
致し方なかった時だけね。
すいません、はい、皆さんすいません、
はい、でもこれ楽しいコーナーですからね。
お、
ほうほう、はい、
斉藤君がこのコーナーをやるとどうなるのかっていうね、
はい、というわけで、まあ、恐怖映画館と銘打っておりますけれども、
はい
はい、真夏の寝苦しい夜に、
はい、
クーラーに頼ることなく、
そうです、
朝までガタガタ震えていたい、
そうですよ、
そんなあなたにぴったりの、
はい、
背筋も凍る、
はい、
ホラーゲームを、ホラーゲーム大好きな私斉藤が今回紹介させていただこうかなと。
若干
ゲームな
の。出先さんの表情がね、若干こうテンションが落ちた
あれ、え、映画じゃないとダメ。
いや俺もホラーゲーム好きだからね
いいですよね、
うん、
ホラーゲーム、
うん、
まあ、あのラジオをお聞きの皆さんは、
はあ、
まあ、僕もね、出先さんには及ばずともホラーが好きだろうなとはもう、
うん、
お気づきでいらっしゃるでしょうけれども、
まあ、確かに斉藤君と矢沢さんとの温度差は結構あるからね、うん、
はい、
うん、
まあ、そもそも僕がホラーを好きになるきっかけもゲームだったんですよ。
はいはいはい、は
い、
い
わゆるホラーゲームと呼ばれるものをや
った、うん、ああホラーゲームの話したいな俺は
したいんだ
な、うん、い
や、そうなんですよ、
ちょっとね、こう内心ゲームの方もやったらどうなのかななんて思ってはいたもので、うん、このシャッフル企画が
始まって、いいっすよこういう感じでいいっすよ。あの別にね、恐怖にこだわる必要もないし、映画にこだわる必要もないと
せっかくなんでね、今回は恐怖の方をフューチャーさせていただいて、はい、ということで私が今回紹介させていただくゲームなんですけれども、
はい、
まあせん前コーナーの終わりと、まあなんかちょっと被ってしまうんですけど、
なんだと？え、何の話したっけ？ゼロデニールの話したっけ？
ゼロデニールからの、テクモ、現光栄テクモゲームスより発売されている、
はい、
ゼロシリーズを
当たってますしかも
、はい、
なるほど、
まあ、特に今回は2作目ゼロ赤い蝶という作品を、
ほうほうほう、2作目にします、
はい、
なるほど、
まあ、まずこのゼロというホラーゲームのシリーズの特徴をご説明させていただきますと、うん、まあ、このシリーズ最大の特徴は、うん、遮影機というカメラ、
ほうほうほう、
まあ、ちょっと古めの蛇腹式のカメラ、遮影機というカメラを用いた、まあ、ゲームシステム、これで敵と主に戦うんですけど、
はいはい、
あとは、まあ、最も怖い恐怖の恐ですね、
はい、
と書いて最強和風ホラーと題した、はい、ジャパニーズホラー的な、
ほう、
まあ、ストーリー内容デザインとなっているわけなんですね、はい、まあ、皆さんがご存知のバイオハザード、うん、サイレントヒル、クロックタワーなどなど、まあ、夢ホラーゲームはおおむね西洋の世界観を題材にしているのに対してですね、うん、このゼロシリーズ全ての人物が、まあ、和服の生活習慣であった日本の明治大正、あるいはもっと古い時代に起きた事件を発端とする、まあ、お話、
うーん、
で、まあ、現代のちょっと前なので舞台は結構昭和後期ぐらいが多いんですけど、
うんうんうん、
そういった時代の日本が舞台になってるゲームです。
へ
ー、はい、で、そういった設定に関係している心霊現象などによって恐怖を煽り立ててくるわけなんですね。
はい、
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 なので、まあ、いわゆる有名なホラーゲームはどっちかっていうとびっくり系が多いのに対し、
うん、
このゼロというシリーズはですね、じわじわと、
うん、
背筋が凍る、油汗かくような怖いゲームになってるわけなんですよ。
え、出崎さんはこのゲームちなみにやったことあるん
ですか？あー、やばい、口を挟まないまあ、ただね、はい、ただね、俺はね、実はね、ゼロシリーズはね、実際に自分の手でプレイしたことはないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、
なるほど。
あの、まあ、ちょっといろいろあのね、
はいはいはい、
あの、YouTube とかでね、見たこととかはあるんですけど、でもね、やりたいシリーズではあるんですよね、確かにね。
なるほど。
まあ、もうちょっと突っ込んで説明させていただくと、全体的な、
突っ込む、どんどん突っ込む、はい、
全体的な、まあ、ゲームの仕様は、はい、バイオハザードと同じような、こう、俯瞰の視点での、まあ、探索の操作と、うん、あとは先ほど言った遮影機カメラを使ったファインダー越しのこの一人称視点っていうんですかね、
うん、こうい
わゆる自分が持ってる視界に近い戦闘シーンの2パターン、
うん、
はい、で、まあ、先ほども言ったように幽霊などを含む超常的なもの、ゲーム中では総じてありえないものと呼んでるんですけれども、
うんうん、
それを、まあ、写真に撮ることによって倒したり謎を解いたりしながら進んでいくわけですよ、
うん、
ただこの戦闘システムというかカメラのシステムが実に秀逸なんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、
はい、どういったところ、
まあ敵を倒すだけじゃなくてこのカメラを使って情報を集めたりですとか、
うん、
まあ、いわゆる鍵がかかって進めない、まあ、封印されてる通路の封印を解いたり、あとはまあカメラもパワーアップできるので、うんうん、そのポイントを稼ぐための操作なんかも全部カメラが必要になってくるんですね。というわけで、ゆえに俯瞰視点よりもカメラを覗いてる一人称視点でゲームをすることが多くなるわけです、
はいはい、
そうなんです、
はい、ゆえに、まあ、日本が舞台ということで、うん、古い日本家屋、入り組んだ日本家屋の中を探索するんですけど、一人称視点ってどうしても死角が多くなるんですよ。
ああ、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、この角の先に何かいるんじゃねっていう
そういうね、
はい、のもありますし、敵が幽霊なので壁関係ないですよ敵にとって消えたり急に出てきたりするんで、戦ってる最中も一人称視点でこう探すんですけど、あれ、いない、 いないいない、あれ後ろって振り向いたら目の前にっていうのがあったりですとか、このカメラのシステムを実にうまく使ってプレイヤーを怖がらせるわけですね。
素晴らしいですよ、本当に。
まあこんなホラー要素てんこ盛りのゼロシリーズなんです
けど、そもそもね、
はい、
そもそもね、こうね、敵は幽霊なわけですよ。その幽霊を倒すためにね、覗いて見なきゃいけないって、この矛盾ね。
そうなんです、
ここですよ、ここここ。
じゃあもうね、そこにプラスの情報としては、
うん、あ、やばい、やっぱり言うつもりだった、それ。
いい、もう、そこなんです、そこなんです。本当に。
そうなんです。
このカメラの、まあ、攻撃力を増やす方法というのは、画面いっぱいに敵を捉える、より長時間。
あ、じゃあ隅っこにちょっと映ってるとか、じゃあ、あんまり。
倒せない。だから、恐怖の対象となるものに、より視点を向けて、自ら近づいていかなきゃいけないという。まあ、バイオハザードとかサイレントヒルなんていうのは飛び道具が主な武器なので、
うん、
まあ、遠くから離れてパンパンってできるだけ近づきたくないじゃないですか、うん、このゼロシリーズはあえてゲームのシステムでプレイヤーを幽霊に近づけていくという。
そうなんです、
なんというド S 仕様。
そうなんですよ、その矛盾がね、やっぱね、肝なんですよね、このゲームはね。
またまあ主にプレイステーション2と3でプレイ可能なんですけれども、うん、Xbox でリメイクもされていて、
はい、
Wii、Wii U でもリメイクをされている。Wii U なんていうのは、まあ、今後の最新作なんかも全部 Wii U で出てるんですけど、うん、ああいうこうパッドを使ったまた新しいゲームシステムなんかもあるので、まあ、ぜひプレイしていただきたいんですけれども、ちょっと時間が差してもらってるんで、まあ、あのその赤い蝶というゲームは、
うん、
まあ、なぜおすすめかというと、
覚えて2作目、
うん、はい、まあ、このゼロシリーズ自体作品単体ごとが結構独立した話なので、どの作品から入ってもまずプレイしやすいというのが1点、う
ん、
でなぜ2かというと、このカメラシステムがあの1よりもさらに進化して、
うん、
操作がしやすくなってるんですね。
へ
え、
プレイしやすい、またこうカメラで構えたまま移動もできるようになったので、それこそまあ初心者にはクリアしやすいっていうのもあります。
ワンは超高難易度なんだよね。
結構難しいんですよ。
俺はそれが結構好きなところでもあるけどね、ワン
は
ね。
ただまあ取っかかりとしてはそこが一個壁になってしまう場合もあると思うので、
はいはいはい、
でさらにですね、情報を得るためのまあいわゆる仕掛けにですね、ラジオとか映写機なんかもこう作中出てくるので、聞く恐怖、見る恐怖に磨きがかかっております。まあ、あとは単純にグラフィックも良くなってるので、プレイしてて楽しいと。あとはまあ、これはホラー映画の共通なんですけれども、
はい、
まあ主人公である双子の姉妹がまあ可愛いと。
で、あ、そうだね、ゼロのシリーズ結構エロ重要だよね。
そうなんですね。結構そこもね、ツボを心得てるん
ですよ。やっぱりゲームでも映画でもホラーはエロなの？
そうです。
あります。
その通りです。
まあ、いわゆる海外版のああいうどぎついやつよりかは、ちょっと日本のちょっと陰味な、
はいはいはい、
ちょっとまあね、いい感じの、そこも和風な感じの、というので、まあおすすめということなんですね。
はい、
まあこのゼロシリーズ、さっきも言った通り話は結構独立してて、結構前作のキャラクターは出てくるんですけれども、サブ要素として楽しむ分ぐらいなので、本当にどの作品からプレイしてもいいということは、まあ自分が持ってるゲーム機で出てるシリーズから手をつけても全然いいと思いますので、ぜひともこのゼロシリーズですね、皆様プレイしていただければなと思っております。はい
はい。
まあゲームって映画に比べてちょっと時間はかかるんですけれども、
うん、
その分、
そうね、その分こうやっぱ自分がこう一人、その中の一人としてね、
の
めり込んでできるっていうところがね、やっぱホラーゲームのいいところですよね。
はい。
僕も好きなホラーゲームいっぱいあります。例えばですね僕はやっぱ一番最初に
時間大丈夫やばい、
あとあとこんぐらい
そろそろまとめる時間ですよ。
あそう
こんぐらい
えあと10分ぐらい
その一本立てじゃないですか、この指は。
よし、じゃあ、真夏のホラーゲームコーナ ー,
ホ ラ, ー, ゲーム
レギュラー化するか
2つ目のコーナー
映画ゲーム
はい、ま
あ、ぜひね、映画とは違って自分が主人公になれるので、
うん、
一日暇の時になんかにねどっぷり使ってプレイしていただければと思いますので、
いいね、
最後にですね、このゲームをプレイする場合、まあ途中でもいいので操作をせずにしばらく放置しとくことをお勧めいたしますんで、
厳しいな先輩厳しいな先輩
厳しいな、はい、きっと何か起こりますから、
はい、
以上真夏の恐怖映画館のコーナーでした。
また来週、
また来週。
See you.